品川アジャイルトークスサイド B 始まるよ。はい、この品川アジャイルトークスサイド B は私林とトミーさんでゲストの方をお呼びしてワイワイするラジオです。今回はちょっと前にエンジニアリングマネージャーの仕事という書籍を共同で翻訳された永瀬美穂さんに来ていただいてます。永瀬さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
じゃあなんか1本目のトラックが事故により取れてなかったんでどうつながるか分かんないんですけど続きの話
いやいい話しましたよね。
いやすごい、もうみんな号泣してあれですもん、抱き合って終わりましたね
そういうことだろ。
リモートだけど
めちゃめちゃいい話だったんだけどサルベージしてほしいな
永瀬さんの一人語りみたいな感じで、
はい、
どっかで公開されるかもしれませんが
、はい、いや私本当にね、なんかよく喋るなって言われたんですよ。人によく喋るんだなっていうことに弱い四十いくつにして初めて自覚しましたね。
なるほどなるほど。
そうなんですよ。私って喋る方だと思います？
そうですね、あの深掘り FM の永瀬さんが登場された回を聞いて永瀬さんの話止まんねえなって思って聞いてました。
あ、やっぱ、あ、そうなんだ、そうなんだ、ありがとうございます。なんかね、そう、あの、本当に至るところでよく喋るって言われてた、そんなことないと思ってたんですよね。なぜならば、これなぜならば個人的な話なんですけど、お正月とか親戚集まるじゃないですか。
はい、あ。
親戚中で私が一番静かなんです。
ちょっと。
おとなしい美穂ちゃんで通ってるんです。なのに、もう世に出たらなんか本当によく喋る、ずっと喋ってるって言われて、
はいはいはいはい、
なるほどそっかと思って、あとなんかさらに、まあ、こういうところがよく喋るところだと思うんですけど、
はいはいはい、
私一回ね5年6年前ぐらいかな、なんか声が全く出なくなったことがあって、それブログに書いてあるんですけど、
はいはいはい、
だトミーさんとか林さんってその時多分知り合ってないからご存じないと思うんですけど、
うん、
声がゼロデシベルになったことがあって、
それ喉潰れちゃったりみたいな、そういう
喉の、なんかその病院に行ったら、
あはは、
声帯になんかその炎症が起きて、声帯がちゃんと閉まんない。
はいはいはいはい。
なんかかさぶたみたいなのができて、そうすると空気が抜けちゃって震わせられないから、なんかもう、さーとも言わないんですよ。で、声が出なくなったことがあって、まあその細かい話はどうでもいいですけど、
は
あ、1ヶ月ぐらい全然まるで声が出なかったんで、ホワイトボードを持ち歩いてペンを持って、行動してたんですけど、なんか飲み屋で、もちろんそのコロナとか関係ない頃なんですけど、飲み屋で一生懸命ホワイトボードに書きながら会話してたら、うるさいって言われましたね。声を出してないのにもかかわらず。
ホワイトボードですらうるさかったんですね。
ホワイトボードですらうるさいっていう。初めて言ったって言われました。そりゃそうだ、初めて言われたと思ったんです。ということで、よく喋るので、まあ、何本撮りでも大丈夫なんですけど、
あ、ありがとうございます。
はい、軽妙なおしゃべりがなくなって残念でした。すいません。
そうですね。まあ、多分これが1本目になってるんで、あの一応、
はい、
コンテキストをお伝えしておくと、エンジニアリングマネージャーの仕事の翻訳されて、出版されて、で、それをちょっと読んで、
はい、
あのめっちゃ良かったんで、長さんにいろいろ聞きたいなと思って、
はい、
大量に聞いたって感じです。
ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、なんかさっきの失われた話で言うと、
はいはい、
林さんがちょうどエンジニアリングマネージャーになったのもあって刺さったみたいな感じなんですかね。
はい、もう、
はい、
ぶっ刺さりつつも悩んでるというところで1本目が終わりましたね。
ありがとうございます。
失われた1本目の最後の方で永瀬さんが、
うんうん、
この話題したいっておっしゃってたかなと思って、
うんうん、
その話題からスタートしていこうかなと。
そうですね、あのしたいって言ったけど、まあ、大した話じゃないんですけど、そのさっき話してた話は、あのエンジニアリングマネージャーの仕事っていう本が、私もその十数年前に前職普通に SI にいて、エンジニアからこうリーダーになり、マネージャーになり、ラインマネージャーになって組織を持ってみたいなタイミングで、
うん、
こう見よう見まねでマネージャーとは、そのエンジニアリングマネージャーっていう名前はついてなかったですけど、開発組織のマネージャーだから、まあエンジニアリングマネージャーですよね。
はいはいはい。
手探りというか、マネージャーってどうするんだみたいな、人事評価もしたことないし、
うん、
チームというか組織を運営するとはどういうことだというのを結構悩むというか困ったんですよ。社内のマネージャーの人ってなんかガッハッハみたいな人が多くって感覚でこうマネージャーみたいな人がすごい多かったんですけど、
はいはいはい、
私の場合は小さな開発チームをずっとやってて、そこでまあアジャイル開発もやって、小さな開発チームをやっていて、そのチームの代表というか、まあその最年長かな、みんな若かったんですけどね、の中でちょっとリーダーだったので、そのまま組織になれってことで予算持たされて、少人数ですけど7人ぐらいですけどマネージャーになって、
うん、
人がわーっといるところにボンとこう部門長になれみたく与えられたわけじゃないのはまだ幸せだったと思うんですけど、
うんうんうんうん、
でその時に困って本屋に行くんですよね、
うん、
でエンジニアリングマネージャーの仕事がその時あったら絶対読んでたと思うんですけど、
はいはいはい、
その時に参考になった本が岡島幸男さんなんですよ。ここにいない人の話を出すのはどうかなと思うんですけど、
はいはいはい、
英和システムマネジメントの最近いろんなとこでもお話しされてる岡島さんっていらっしゃるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
彼が現場リーなんだっけな、本を数冊出していて、受託開発のマネージャーとしてチームビルディングとか、どうやったらそのプロジェクトを成功させるかみたいな本を何冊か出していて、岡島さんの本を読んだんですよね。
うん、
なので私アジャイル開発とかって言う前に、もしかしたら岡島さんの本を読んで、今思えばですけど、そのなんかアジャイルって言葉一個も出てこなかったですけど、確か、
はいはいはいはい、
そういうなんかチームビルディングとかそういう方向に触れてたのかなって今になって思いますね。
あ、
こんな場所を借りていうのもなんですけど、その説はお世話になりましたって感じです。今度会ったら言っとこう。
そうですね
、うん、
岡島さん多分聞いてないと思うんで、あの直接言ってください。
そんなこと、そんな、いや、いい本なん
だ。100%聞いてない、はいはいはい、
嘘。あ、でも今 Amazon で見たら廃盤になってました。
あら、
残念。
この前その XP 祭りに参加して、その時になんかあの掛田さんが、
うんうん、
アジャイルの歴史みたいなところを語っていただいてて、
うんうんうん、はいはい、途中まで見ました、うん、
はい、昔アジャイルっていう言葉はなんか使えなかったみたいな、その当時はプロジェクトアシリテーションっていう名前で暗躍してたんだみたいな
そうですね、英和さん系はそうですね、プロジェクトファシリテーションというふうに言って、はいはい、こうプロジェクトにうまくこうスルッと滑り込ませるっていう手法としても取ってましたね。
あ、なんでなんか永瀬さんが読んだ本もそういう隠れアジャイルというか
そうだったのかな。あ、でもそうかもしれない。
はいはいはいはい、
今ちょっともう手元にないんで分かんないんですけど、そうかもしれないですね。
ははは
なんか見える化しようとかそういうのがたくさん書いてあって、タスクボードみたいなのが書いてあった気がするんですけど、ちょっと記憶が定かじゃない。
なるほど。
毎週ミーティングをこまめにしましょうとかね、
はははは、
今思えば刷り込まれていたかもしれないですね
その当時の永瀬さんにとってのエンジニアリングマネージャーの仕事は岡島さんのその本だったという。
そうなんですよ。プロジェクトファシリテーションって書いてあったかな。そうかもしれないな、うん、
ちなみになんですけど、
はい、
エンジニアリングマネージャーの仕事を翻訳されて、まあ、実際ご自身でも読まれてると思うんですけど、
はい、
その中でなんかこの本のこの章はいいわみたいなところってあったりします？永瀬さん的におすすめというか、これはいいぜみたいな。
おすすめの章ね、おすすめの章はなんかやってて面白かったなと思うのは、
はいはいはい、
なんだろう、まあ、一章は当たり前イントロダクションなんで一番最初の導入は面白かったんですけど、
はいはい、
あれですね、評価のところ、評価じゃなくてなんだっけ、面談、ひたすら面談をする章があるんですよ。
あ、採用活動とかの、
ね、第6章、1年で一番輝かしい季節っていうのがあって、
あ、評価面談の、
はい、そうそうそうそう、評価面談がこういう風にやりましょうみたいな話で、なんかその評価面談はびっくりさせるようなことがあっちゃダメだよみたいな話が書いてあって、
あ、
ともすれば評価面談ってもう評価が決まった評価を伝えるものだっていう風に思いがちじゃないですか。そうじゃなくて、評価面談の前にこういろいろ準備しといて、それをお互い知った上で最後話しましょうっていうのがこの本で書かれてる評価面談なんですよね。
うん、
なのでそれがすごいいいなって思いました。
めちゃめちゃ私もそこ読んでいいなと思いつつ、私がまあ実際の評価をする立場として、
はい、
なんかネガティブなことって日々言いたくないなっていう気持ちもあって
ああ、
ここを伝えた方がいいんだろうな、でもなとかってうじうじしてると、なんか評価の季節に来て、
うん、
すいません、あんまり評価できませんでしたみたいな
ああ、ワンオンワンとか、
あ、そうそうそうそう、ワンオンワンの時とかに、
うん、
まあ、きちんと伝えてあげることは大事なことなんだろうなと思いつつ、
うんうん、
タイミング伺うからとかっていう自分に言い訳して
なるほど。
サプライズにしたくないっていうのは結構みんなそうだろうなと思いつつ、
うん、
ただうじうじしてると勝手にサプライズになっちゃうっていうのが結構あるなっていう、
そうですね、
のが私のこの本を読みながら耳が痛いなと思って読んでました、
うん、問題というか期待値とか期待じゃないや、なんか本人の多分進みたい方向との乖離は早く言ってあげた方がいいのかもしれないなって思いますね。
すごいですよね。ここで私が自分で黄色く塗ってるところを見ると、
うん、
マネージャーとしての課題の一つはスタッフのうち一番会議的なメンバーであっても面談が待ち遠しくなるように変えることですって書いてあって
あ、
そんなことできるって。
あ、そうですね。しかもマネージャーは一貫性を持ってないといけないんですよね。
あ、そうそうそうそうそうそう、
態度だとか、だから人に合わせては変えててじゃダメなんですよね。それ難しいなって私も思いますね。
ここの章だったっけな、徹底的な本音で会いたいしようみたいな話とかもあって、
うんうんうん、
そっか、徹底的な本音か。徹底的な本音を伝えつつ一貫した態度で、かつ待ち遠しくなるような面談かと思って、うん、これできんのかなみたいな。
そうですよね。いやでもこれを実際にやってみてくださいよ。
頑張ります
ぜひぜひやってみてください。
はいはいはいはい。ちなみに私が一番なんか知り入ったところは、
うん、
このエンジニアマネージャーの仕事が初出じゃないってことに、
はい、
ハイアウトプットマネジメントを読んで気づいたんですけど、
お、はいはい、
タスクの4分類みたいな
ものが
あったかなと思って、あのナッチングとか情報収集とか、
はいはいはい、そうですね。
なんか個人的にマネージャーになってからミーティングにめちゃめちゃ出るようになって、
あ、
これ全然何の仕事もできてないじゃんっていう無力感というか、
うんうんうんうん、
あの、え、俺これでいいの？
情報に溺れちゃうんですね。
あ、情報に溺れたりとか、なんかここで発言はしてるけど、なんかすごい自分が思ってること喋ってるだけで、なんか、うわ、なんか嫌なマネージャーだなみたいな感じで自分で思ってたんですけど、
うん、
なんか結構そのナッチングとかっていう概念を知って、
うんうん、
あ、これもまあマネージャーの大事な活動の一つなんだなっていうのを、
うんうんうん、
なんか肯定してもらえたみたいな感じがあって、
いいですね。
ここが私は良かった章です。
なるほど、それはいいですね。いいフィードバックです。ありがとうございます。
はいはいはい。ここでこの本めちゃめちゃ刺さってずっといいなって思いながら読んでたんですけど、私があんまり理解できてないところもあって、そこら辺も聞きたいなと思ってたりしますと、
はい、はいはいはい、どうぞどうぞ、何でも答えられるとは言ってない
なんか説明責任と実行責任があるよねみたいな、
はいうんうん、はいはいはい。
で、説明責任は、
うん、
あの異常できないよ、
異常できない、うんうん、
っていうのを聞いて、
うん、
そもそも説明責任ってどういうものなのかがよく分かんなくなってきたっていうのがありまして、
はいはいはいはい。
実行責任は、まあ、自分が実際にタスクを行うっていう意味で、
うん、
分かりやすいんですけど、説明責任ってどういう責任なんだろうっていうのがちょっと長さんに伺ってみたいという。
あ、これは結構難しいですよね。説明責任と実行責任っていう風にこの本では分けてくれてるんで分かりやすいんですけど、責任って言った時に結構曖昧だなって普段から思うんですよね。で、その、
はいはいはいはい、
ちゃんと責任を持たなきゃいけないって言ってるのって、例えばスクラムチームとかでもそうなんですけど、例えばなんだろうな、スプリントレビューの、スクラムの話しちゃって大丈夫かな？スプリントレビューの時に、プロダクトオーナーが、例えばその、ステークホルダーからなんかフィードバックをもらいますと。
うん、
で、その時に、これどういうつもりというか、何がしたくてこういうことになってるのとか、こういう作りだけど、これってどういうことなのって言われた時に、ちゃんと自分の言葉で、これはこうこう、こういうつもりでこうなんですよっていうことが言える。
はいはいはい、
ことが重要かなと思っていて、その中身がその良いものであろうと悪いものであろうとちゃんと論理があるっていうのが説明責任があることかなっていうふうに私は思ってるんですけど、
はいはいはいはい、
ここの本の中で言っている説明責任の例が、タスクを求められる品質で完了させる責任を持つっていうふうに言ってるんですよね。
はいはいはいはい、
うん、だからこれの例って確かに分かりにくいなって今思いました。
おー、
うん、
なんか求められる品質で完了させる責任を持つって、なんかそれもう実行責任になんねえのかなみたいなとか 品質で完了させる責任持てんのかなみたいなっていうのがちょっとモヤモヤしちゃったっていう
あーなるほどね、そのアンコントローラブルじゃないかっていう話ですかね。あ、
そうそうそうそうそうそうそう、うん、で異常して、うんうんうん、じゃあこれを実際にやってあの自分では抱えきれないから自分のメンバーとかに、
うんうん、
これよろしくお願いしますって異常するっていうのはあるけど、じゃあ、うん、それって説明責任はもう放棄してることにならないのかなとか。
あー、なるほどなるほど、うん、そういう意味で言うとその説明責任があるっていうのはその求められるそのレベルでのその終わらせる結果を出すっていうことに対する責任じゃないですか。
はいはいはい、
だからその結果を出すためであったら、例えばマネージャーって人事権もあるんですよ。
あ、
要は実行責任を持つ人が実行できないんであれば適切な人じゃないから、実行できる人を持ってくるっていうのもマネージャーの責任だと思うんですよね。
はいはいはいはい、はい、
なので自分が手を下すんじゃなくて他の人に動いてもらうんだけれども、ちゃんと役責務を果たす、求められる成果を出すっていうのが説明責任なのかな、ここで言ってるっていうふうには思います、うん、それでもどうにもできないっていうのもあると思うんですけ ど、
なるほ ど、 なるほど、
少なくとも与えられるが環境だけで頑張るっていう時にその実行責任を終える人材がいなかった場合の説明責任はそういう人材を連れてくるだと思いますよ、
は
あ
は
あ
は
あ
は
あ、って私は思ってますけどね。
なるほどなるほど、自分で全部あの1から10までそのタスクを実際に行うっていうよりは、
うん、
タスクが完了させるできるように、うんうん、まあ、采配をしたりとか調整をしたりとか、
あ、そうそうそうそうそう、
っていうことが説明責任、この本でいうここ、
はいはい、
ありがとうございます
と思ってます。
なんとなく、はい、あの分かりました、はい、
これ多分原文アカウンタビリティとレスポンシビリティですか。
今私もそれが気になってですね、原文当たってみましょうか。いいですね、少々お時間ください。
はい、
説明責任と実行責任だとアカウンタビリティとレスポンシビリティな感じがしますけど、
しますよね、そうなんですよね、しますんですけど、そうだったっけなっていうのをちょっと、何章だっけ、9章だっけ、
3章ですかね、3章、3の2の2の説明責任は異常できないっていうところを私は今見てます。
意外とこれがね覚えてないもんなんですよね。
まあ1英単語をどう訳したかなんて、そうそうあれですよね、相当なんかいい訳したなっていう時しかないですよね。
いや本当ですよね、ヨロヒヒンぐらいですね覚えてるの
は今いやヨロヒヒンちょっとなんか私もずっと考えてたんですよヘロニューネイバーをヨロヒヒン以上にうまく訳せないかなと思って
考えてたんですか。
考えてたんですよ。で馬じゃなくすればいけるかなとか、なんかそのよろしかとかで鹿を出すとかそういう
ああ
こと考えてたんですけど、
なるほど、いろいろ考えてたんですね。
そう、でも馬の絵があるみたいなその記述があって、
そうなんです、
いや馬から逃げられんと思って、
は
い、
そうなんです、 あれはなかなか良かったですね。分かりまして、調べたところアカウンタビリティとレスポンシビリティですね、はい、
はいはいはい、あトミーさんがなんかそこから先のことで聞きたいことがあるのかなと思ってたんですけど、
いやあいやうんとうんとうんと、まあだからアカウンタビリティやからお金を使ったことに対してこういうふうな、こう、まあ、体制作りとかお金かかる系のやつはなんでそういうふうにお金使ったんやっていう話を説明できなきゃいけないのかなって僕は理解したので、
あ
お金、あアカウントがそういう会計のアカウントってことですか、
うんっていう覚え方をしてましたね。
あなるほどね、まあまあ そうですね、アカウントって会計のアカウントはそこから来てますね、アカウンタビリティで、なんだろう、知っていて自分の言葉で説明できることが重要なんですよね。で、これ原文をちゃんと読む、直訳すると、あそのままだったわ、うん、
タスクを求められる品質で完了させる責任を持つということですって書いてある。
そうですね、釈明をする、申し開きができるようにするっていう話なのでは
い、はい、
そうですね、説明責任は説明責任っていうそのままの説明をしてますね
なんとなく分かりました。その説明責任っていう単語の言葉から引っ張られた時に、あ、私は逆に説明責任っていう単語に引っ張られすぎて、
うん、
じゃあなんでこんな実装になってるんだとか、
うん、
とかめちゃめちゃ細かいところまで説明しなきゃいけないのかなとか、じゃあどこまで説明する必要があるんだろうみたいな、実装の細かいその意思決定についてマネージャーが把握するのってもう実際不可能じゃないとか思ったりとか、
うんうんうん、
そういった意味でなんか説明責任って何なんだろうってモヤモヤしてたりとかしたんですけど、
なるほどなるほどなるほどなるほど、
なんか皆さんのお話を伺いて抽象度で言うと、まあ、お金の話であったりとか、まあ、タスクの完了させる責任を持つみたいなところの抽象度というか、まあそうですね、
はいはい、あのそれで言うと分かりやすく言うとアカウンタビリティ、外部に対する責任なんですよね。
はいはいはいはい、
おい説明しろって言われた時に第三者に対して企業とか行政とかそういうものがちゃんと説明ができるっていうことが説明責任なので、
はいはいはいはい、
もっとオフィシャルでこれが果たせないと何か制裁が加わるわけですよ。
あ、
例えば降格させられるとか何か法的な罰を負うとか、
はいはいはい、
それがアカウンタビリティっていうやつですね。実行責任は別に実行できなかったところで法的な責任を負うわけじゃないし、何か、うん、もしかしたら降格とかあるのかもしれないけど基本的にはないですよね。
は
あ、
は
あ
はは
あ、ここが違うのかなっていうふうに思いますね。
なるほどなるほど、ありがとうございます。
はい、
完全に説明責任と実行責任を理解できました。
はい、難しいですよね。
はあ、ははあ、あと、
はい、
消えた第一章第一話で、
うん、
消えた第一話でエンジニアリングマネージャーのこの仕事の本が、
うんうん、
まあ、アジャイルとかスクラムのなんかプロジェクトマネージャーみたいな話ではなくて、ラインマネージャーとかファンクショナルマネージャーとかそういうマネージャーを指してるみたいな話があったかなと思っていて、
はいはい、
まあ、そういった意味で結構文脈は違うんだろうなと思いつつ、情報収集とかのところじゃないか、情報のハブになるみたいな、ハブなのかな、なんか関門だったか分かんないですけど、その、
うんうん、
変な噂が流れてきた時にそれをそのチームに伝えずに、
はいはいはいはい、
そこでせき止めておくとかっていうことを大事にしようねみたいなことが書いてありましたと、
うんうん、
一方なんかその私は結構その情報をそのままマネージャーが判断せず、
うん、
そのまま受け取れる環境の方が良かったりするのかなみたいなことを、
あ、
なんか そこで情報の流量をマネージャーがコントロールすることで、
うんうんうん、
情報格差で飯を食うとか、
うんうん、
マネージャーが伝書バトになるみたいな
あ、はいはいはいはい、
そういうのはクソだみたいなアジャイルのムーブメント、なんかそんなものがあったかどうか分かんないですけど、
うん
うん、まあなんかそういう私は感覚でそのアジャイルを学んできたので、
うん、
それと結構違うトーンの話だなと思って。
なるほどね。
そう、うん、
あの適切ななんていうのかな、あの話にこうフィルターしてあげたりとかするのが良いんだって、どこに書いてありましたっけね。なんか
どこだったっけな、ちょっと待ってさ、なんか人間って難しいとかだったかな、人間って難しいのぐらつき、ぐらつきか、
ぐらつきのとこかな、はいはいはい、はい、うんうん、あの悪いニュースを伝えるとかね、
はいはいはいはい、
そういう時に伝え方を考えようとか、そのワンオンワンで伝えた方がいいか広く周知するかとか、そういうのはちゃんと考えましょうって言ってますね、
うんうん、
表現を変えて伝えるとか、ただそのなんていうのかな、ここで言ってるのは別に現実から事実から目を背けて覆いかぶさる隠すんじゃなくて、
うんうん、
表現をちょっと変えて伝えることは重要だって言ってるんですけど、何ですかね、そんな話書いてあったっけ。
いやどこだったっけな、なんか悪い噂話があった時に、
うんうん、
それをそのまま伝える必要はないですよねみたいなとかどっかに書いてあって、
あーチームのやる気を大きく損なう可能性があるのは表現を変えずにただそのまま伝えるのは良くないっていうふうには書いてありますね。それのことですかね。
あ、12章、情報の証券取引所か。
あ、12章。
ああ
、はいはいはいはい。なるほどなるほど。
マネージャーにとって情報は通貨です。知ってることが多いほど良い判断を下せるようになります。しかし全ての情報が良質とは限りません、うんうん、情報はゴシップ、噂、うんうん、悪意のある嘘のこともありますと。
うんうん、
いや違うか違うか、
あれじゃない、なんかその死亡通知じゃなくてそれをどこまで伝えるかみたいな話。あ、これまさに同じか、死亡診断の話、ここの話じゃなくてかな、違うのかな、そうでもないか。
そう、あれですね、見つけなくなったんで一旦この話はいいかなって感じがしてきました。
わかりました。なんかね、でもそれの話と関わるか分かんないんですけど、
はい、
組織パターンという本にですね、ゲートキーパーというのがいて、
はいはいはい、
ゲートキーパーは外部からの情報っていうのをいい感じに翻訳してメンバーに広めたりとかね、そういう話があるんですよ。なので、
はいはいはいはい、
そのゲートがその単一障害点とかボトルネックになっちゃいけないんですけど、立足にならない分にはいいんじゃないかな、
はいはいはいはい、
と思いますけどね。
そうですね、ちょうど同じとこで、マネージャーとしてゲートキーパーの役割を務める必要があります。どのグループにどんな情報を渡すかを決めること、その情報をいつ共有するかを決めること、うんうんうん、その情報をどのように組み立てるかを決めることみたいな、
うんうん、
っていうところで、なんか、うん、私のこの本を読むまでに
あ、ネガティブなイメージね、うんうん、
あ、そうそうそうそう、ここにはこういう情報入れようとか、
うん、
なんかこれは黙っておこうみたいなで、
うん、
その情報コントロールを結構、
うん、
悪用されてきたみたいな歴史があり、そこからのアンチテーゼで、
はい、
透明性だろうみたいな、全部公開しろみたいな
あ、でも確かに情報を握ることでポリティクスをやる人は いますよね。
はい、
うん、
そこでポリティクスというか、まあ、政治を行って、うん、その自分に都合のいいように情報を右から左へやって、
うんうんうんうん、
働くのも、うん、それも変だし、
うん、
逆に、
うん、
いやもう全部公開だと、もう好きなだけお前ら、俺が知ったものは全部垂れ流すぜみたいな、
うん、
もうそれはどんな変な情報とか噂話であったりとか悪い情報とかでも、
うん、
全部垂れ流してこれが透明性だぜみたいな感じで、
うん、
やっていくのも違っていて、ちゃんとチームとかそのグループとかメンバーとかにとって、その人たちが一番モチベートされるというか、
うん、
うまく働けるように情報の流量とか形を整えてあげるっていうのもマネージャーの仕事の一つだよねっていう理解で合ってますか？
合ってるんじゃないですか。まあでもその合ってるかどうかって別になんか正解があるわけじゃないんですけどなんかそこの流量のコントロールっていう意味だと、社内のゴシップとか噂は、例えばうちの会社来月給与が遅配になるらしいよみたいな話とかっていうのはまた別ですけど、
は
あ、それ以外の話で言うと、チームトポロジーズにも出てきたんですけど、認知負荷を下げるっていう話があって、
あ、はいはいはい、
何でもかんでも伝えて情報で溢れさせると、それがその認知の負荷につながるからっていう意味だと、情報量を絞るっていうのは一概に悪いことじゃないと思いますけどね。
はいはいはいはい、はい、そうっすよね。チームトポロジーで認知負荷を下げるためにチーム分割するとか、なんかチーム同士の関わり方を変えていきましょうという、
そうそう、
話がありましたね。
そうなんですよ。
全員が全部を把握するって
必要はない、
必要はないよねっていうのはその通りで、そこをコントロールしてちょうどいい認知負荷というか情報量でうまく働けるようにするっていうのがそのマネージャーのお仕事だよって
そうですね本に書いてあるわけじゃなくて今話しててちょっと思ったんですけど、
は
あ、なんで情報が重要かっていうと、その意思決定のために必要なのが情報だと思うんですけど、
はいはい、
パワートゥーザエッジとかいう本にも書いてありますけど、現場が素早く判断して正しい意思決定をできるような情報を渡すのがそのマネージャーの役目だっていうのがあって、
はいはいはいはい、
ってことはなんていうのかな、イービルかどうかっていうのの一点って、その現場が正しく情報を処理できるか、正しいその意思決定と判断ができるかっていう、その成果を見て情報の渡し方が正しかったかどうかっていうのを後から分かるもんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。
はあはあは
あ、なので例えば自分がボトルネックになっているとか、いいビルだろうがなかろうが、自分の情報の渡し方が間違っているために現場が間違った判断をしてしまったら、自分の情報の渡し方が悪いんだっていうふうにマネージャーは思うべきかなっていうふうに今の話を聞いていてちょっと思い起こしましたっていうか思いましたね。
はいはいはいはい、おっしゃる通りとか、私も永瀬さんの話を聞きながら、何の情報を渡して何の情報を渡さないのかっていうのがすでになんか結構意思決定感はあるなと思っていて、
うん、
その自分がこの情報を渡すとうまく判断してくれるでしょうっていう情報を渡していると、自分が判断してるのとそんな変わらない判断をチームがするっていう感じにつながりそうなんで、
う
まく渡すっていうことに対してマネージャーは結構自分でチェックをしていかなきゃいけないっていう話ですね。
そうですそうです、そう思いました。うまく渡せたかどうかは渡した側じゃなくて渡された側の成果で測るっていうのがいいのかなっていうふうに思いました。難しいですね。
なんかめっちゃ難しいじゃんと思って
難しい、
いやめっちゃ難しいですけど、なんかめっちゃすごい納得できる話が聞きました、うん、なんかただ情報制限するとかイービルに制限するとか情報の渡し方が下手っていうのに対してなんかチームの成果でチェックというか判断していくっていうのは、うん、まあ、おっしゃる通りだなと思いました、う
んうん、エンジニアリングマネージャーの仕事にも書いてますからね。マネージャーのその成果
は
チームのアウトプットとその自分が影響を及ぼしたチームのアウトプットだっていうのが書いてあるので、まさにそこかなっていうふうに思いますね。
なるほど、
うん、
めちゃめちゃいい話が聞いたところで、
はい、
そろそろお時間が、
お時間か楽しいお話が
いやもっともっと聞きたかったんですが、
この話また続きが聞けるんですかね
エンジニアリングマネージャーの仕事の話は一旦ここまでで、
はい、
3本目はなんかトミーさんがメインで、
はい、
永瀬さん個人についていろいろ聞いていくみたいな、
そ
ん
な。そう、怖いじゃん。
いやいや、雑談ですよ、雑談。
はい。
まあそうですね、もっと雑談チックなトピックもあんまりないみたいな感じの会話ができるんで、
はい。
皆さん、よろしく。
引き続きお楽しみに。
お楽しみに。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございます。